聖書をお読みいたします。イザヤ書7章1節から14節までをお読みいたします。ユダの王ウジヤの子ヨタム、その子アハズの時、スリアの王レジンとレマリアの子であるイスラエルの王ペカトが登ってきてエルサレムを攻めたが勝つことができなかった。時にスリアがエフライムと同盟しているとダビデの家に告げるものがあったので、王の心と民の心とは風に動かされる林の木のように動揺した。その時主はイザヤに言われた。今あなたとあなたの子シャルヤシャブと共に出て行って、布さらしの野へ行く王子に沿う神の池の水道の端でアハズに会い、彼に言いなさい。気をつけて静かにし恐れてはならない。レジンとスリアおよびレマリアの子が激しく怒っても、これら二つの燃え残りのくすぶっている切り株のゆえに心を弱くしてはならない。スリアはエフライムおよびレマルヤの子と共にあなたに向かって悪いことを企てて言う。我々はユダに攻め上ってこれを脅かし、我々のためにこれを破り取り、タビエルの子をそこの王にしようと。主なる神はこう言われる。このことは決して行われない。また起こることはない。スリアの頭はダマスコ。ダマスコの頭はレジンである。65年のうちにエフライムは破れて国をなさないようになる。エフライムの頭はサマリア。サマリアの頭はレマリアの子である。もしあなたが信じないならば立つことはできない。主は再びアハズに告げて言われた。あなたの神、主に一つの印を求めよ。黄泉のように深いところに、あるいは天のように高いところに求めよ。しかし、アハズは言った。私はそれを求めて、主を試みることをいたしません。そこでイザヤは言った。ダビデの家よ聞け。あなた方は人を煩わすことを小さいこととし、また我が神をも煩わそうとするのか。それゆえ主は、自ら一つの印をあなた方に与えられる。見よ。乙女が身ごもって男の子を、その名はインマヌエルと唱えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産むという題で御言葉に聞いてまいります。クリスマスおめでとうございます。巫女の誕生を、巫女の降誕を心からお祝いいたします。テレビを見ていましたならば、クリスマスの買い物も済ませましたかと、こうせかされる広告であふれていますけれども、どれだけの人がクリスマスの本当の意味、その深さを知っておられるでしょうか。この度は、預言者イザヤに与えられたインマヌエル預言を味わいます。言葉はヘブル語で、訳すと神我らと共にいますという意味になります。神は一人子、イエス様を救い主として地上に使わされることによって私たちと共にいてくださいます。イザヤ書7章は、スリアの王とイスラエルの王ですね、アラムって訳されている翻訳もあるわけですけれども、新改訳はアラムを取ってますが、スリアとイスラエルの王ペカが、エルサレムに登ってきたことが記されて始められていくんですね。で、予言が与えられた背景は、第二列王記の15章16章に記されております。ぜひ時間を作って読み返すことをお勧めいたします。で、このスリアとイスラエルの王はなぜ攻め込んできたかということですね。かいつまんで申しますと、イスラエルとこのスリア、もしくはアラムと言われる国は、南ユダ王国と同盟を組もうと手を組んで、アッシリアの支配から逃れようとこう声をかけたんですね。ところが南ユダのアハズ王はその申し出を断ったわけです。それを受けてこの二国が、スリアとイスラエルの二国がですね、エルサレムを攻めてきたっていうわけなんですね。で、アハズ王なんですけれども、第二列王記の、16章を読みますならば、第二列王記の16章をちょっと読んでみますね。レマリアの子ペカの第17年にユダの子、ユダの王ヨタムの子アハズが王となったと。 アハズが王となった。アハズは王となったとき、20歳でエルサレムで16年の間、世を治めたが、その神、主の目にかなうことを先祖ダビデのようには行わなかった。彼はイスラエルの王たちの道に歩み、北の影響を受けたわけですね。また、主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の憎むべき行いに従って、自分の子を火に焼いて捧げ物としたと。かつ彼は高きところ、また丘の上、すべての青木の下で犠牲を捧げ、子を焚いたと。まあ、自分の子を火に焼いて捧げ物とするほどの悪王だったわけですね。けれども、スリアとイスラエルの誘いには乗らなかった。人の知恵に頼らなかったということです。戻って、イザヤ書の7章の2節ですけれども、スリアがエフライムと同盟していると、ダビデの家に告げるものがあったので、王の心と民の心とは風に動かされる林の木のようだったってわけですね。王の心も民の心も、木々が揺らぐように揺らいだってわけですね。潮風にそよそよ揺られている観光地の風景を皆さん思い浮かべるでしょうか。いや、それがですね、ものすごい暴風に揺らされているようなですね、今にも倒れてしまいそうな揺れ方なわけですよね。先週の雨風のひどかった時を思い浮かべると、ものすごかったと思いますね。で、7章の3節から9節のところには、まあ、イザヤに与えられた言葉が記されていくわけです。息子を連れて、アハズに会いなさいというわけですね。で、ここに与えられた言葉は、二つの国が手を組んでも恐れるな、それは起こらないという内容でした。神様がそれを起こさせないというような言い方ですよね。で、救いと回復の約束の御言葉は、国や人がどのような状態の時に与えられたのかと考えるときに、主の恵みであるとか憐れみがいかに大きく深いものであるかというのが明らかにされていきます。この度の御言葉を思い巡らしていきましょう。身を乙女が身ごもって男の子を産むという題で二つの点で味わってまいります。それゆえ、主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。そのような国家の危機にあって、10節11節ですね。主は再びアハズに告げて言われた。あなたの神主に一つの印を求めよと。黄泉のように深いところに、あるいは天のように高いところに求めよ、印を求めよと。こういう言葉が与えられたんですね。主なるお方は助け舟を出してくださいましたけれども、アハズは、私はそれを求めて主を心を見ることをいたしませんと、それも断ったんですね。アハズっていうのは不思議な王様で、自分の子を焼いて捧げ物とするような悪そのものだったわけですが、人と協力して、もしくは人の知恵を頼ることもありませんでしたけれども、神様を頼りにすることもしませんでした。ですから、主なるお方は、またイザヤを通して言われたんですね。13節で、あなた方は、人を煩わすことを小さいこととし、また神をも、我が神をも煩わそうとするのかと言われたんですね。こうした前置きがあって、14節がやってくるんですね。それゆえ主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。見よ、乙女が身をもって男の子を産む。その名はインマヌエルと唱えられる。自ら、それゆえ主は自ら、人が求める前から、ご自分の意志によって、また注がれるようにして与えられた言葉でした。ですから、御言葉に忠実に従ったご褒美としてでもなく、かわいそうだから仕方ないな、憐れむようにして与えられたのでもありませんでした。預言者を通して与えられた神の言葉を無視し、差し伸べられた手をないがしろにしたものに与えられた言葉であった。で、それほど堅くならば、私が主権を持って救いに導く、正しい方向に導くという意志の表れです。求められたから与えられたのではなく、求めたから与えられたのではなく、上から注がれるようにして与えられました。これを恵みと言います。救いと回復は主の 主権のもと、神様の主権のもと、神様の恵みによってもたらされました。見よ、乙女、あ、ごめんなさい。それゆえ主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。与えられた印とは、身を乙女が身ごもって男の子を産むというですね、これ以上ない不思議を予告する言葉でした。乙女、ここで乙女と記されているのは、新化訳でやはり、処女と訳されていますね。処女降誕なんです。で、男性と交わったことがない女性から男の子が生まれるという言い方なんですね。乙女が身ごもって男の子を産むという。前例のない出来事を通して、神様は救い主であられる御子を地上に遣わして、ご自分を表されました。世の常識で普通に考えたら、まあ実現しない理由であるとか原因を並べるでしょう。そういった人たちは、私たち信仰者に対してそんなことを信じているのかと、まずそこからありえないじゃないかってことをですね、言い始めるわけです。皆さんだったらどういうふうに受け止めるでしょうかね。そこばっかりは譲れないって思う方も中にはおられるかもしれない。神には何でもできないことはないと御使いは言いました。信仰が与えられたのであるならば、何によればそれができるのか、実現可能なのか、どなたなら実現できるだろうかということを思い巡らすものでありたいと思います。言葉によって無から有を生み出された作り主ならば、できないことは何一つはありません。反対するものは有でしょう。自然の法則を無視しているじゃないか。で、そうしたならば私たちは、自然はじゃあどなたが作ったのかってこう考える、ような質問を投げかけてもいいかもしれないですよね。主は自ら一つの印をあなた方に与えられる、与えてくださったわけですね。二つ目のポイントに移ってまいります。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう、ごめんなさい、インマヌエルと唱えられるであろうってですね。やがて生まれる男の子はその名をインマヌエル、ヘブル語ですが訳すと神我らと共にいますというふうに唱えられると呼ばれるようになるであろうというんですね。その方の存在を通して、またその方が語られる言葉、成し遂げられる技によって神様は人々と私たちと共にいてくださいます。新約聖書マタイによる福音書の一章終わりのところに目を向けてみましょう。18節から終わりのところまで読んでますね。イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に聖霊によって身重になった。夫ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公になることを好まず、密かに離縁しようと決心した。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているものは聖霊によるのである。彼女は男の子を産めであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己のためをその諸々の罪から救う者となるからである。すべてこれらのことが起こったのは、主が預言者によって言われたことの成就するためである。すなわち、身を乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神、我らと共にいますという意味である。ヨセフは眠りから覚めた後に主の使いが命じた通りにマリアの妻に迎えた。しかし子が生まれるまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。イザヤに言葉が与えられてから700年以上の時を経て、神の御子は乙女マリアに生まれました。聖霊によるものです。で、そのように生まれた人物があったら、かつて預言者に与えられた約束の言葉が成就したと、恐れおののくはずなのに、そういった信心深いもの、敬虔なものがあってもいいはずなのに、人々は人口調査の喧騒の中、自分を中心に見向きもされなかったっていうことですよね。で、世の中はローマの支配を覆すような強いリーダーを求めていたようですけれども、一人で立ち上がることも食事の準備もできない赤ん坊として来られても、 頼りにならず信用されませんでした。罪に翻弄され闇に覆われ光が届かないような時代に巫女は世を照らす誠の光としてこの世に来てくださいました。巫女の誕生は御使いによって身分の低い羊飼いに知らされいち早く会いに行くことができました。東の国の博士たちは礼拝を捧げるために命がけで旅を続け巫女を探し当てましたが、肝心な神のためには見向きもされませんでした。人々の求めとはすれ違いでしたけれども、神ご自身は人々と共にいたいと思い続けてくださいました。やがてこの方はすべての人々の罪を背負い十字架の上で贖いの死を成し遂げられます。私たちのために死んで蘇るためにこの地上に生まれてくださったのです。新約聖書の終わりの方、黙示録の21章に目を向けてみましょう。黙示録の21章には新天新地の記事が記されています。幻が記されているのですが、読んでみますね。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整え、神のもとを出て天から下ってくるのを見た。また溝から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからであるってですね。神自ら人と共にいまして。究極的に神様ご自身が人々と共にいてくださるということは、その幻が記されています。このことは、私たちにとって消えることのない希望となります。インマヌエル預言、神我らと共にいます。とは、神ご自身が人々、私たちと共にいようと思われたということですよね。罪の上に遠く離れていたにもかかわらず、何としてでも取り戻したいって。そのまま罪の上に、永遠の滅びを味わわせたくない。巫女この世に使わしてまでそのように思い続けてくださいました。それがクリスマスですよね。巫女の降誕を通して表された神の愛と憐れみは、私たちにとってまたこの地上にとってどれだけ大きな意味を持っているのか、感謝とともに思い巡らしていきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。それゆえ、主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。見よ、乙女が身をもって男の子を産む。その名はインマヌエルと唱えられる。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様、あなたのご降誕を心より感謝、また喜びます。聖霊なる神様、かつては離れていた私たちでありましたけれども、人生のある一点で気づかせてくださいまして、あなたに立ち返ることができるように道備えをしてくださっていたこと、見えない私たちの目を開き、聞こえない私たちの耳を開き、そして理解力を与え心を柔らかにし、あなたの愛とその愛の御言葉をしっかりと受け止めて、聞くことができるようにしてくださいました。イエス様、あなたが十字架にかかって、肉打たれ血を流してくださらなかったならば、私たちは本当に自分たちのそれぞれの罪を抱えたまま永遠の滅びにまっしぐら進んでおりました。しかし、本当に私たちはあなたの贖いの技を信じて受け入れます。それによって私たちの罪は清められ、許され、そればかりか罪人であったにもかかわらず、今はイエス様の信仰によって、イエス様を信じる信仰によって神の子とされ、イエス様が3日のうちに蘇られたように私たちにも新しい命が用意されているということを感謝をいたします。その保証として信じる私たちの内側に聖霊なる神様が今も住んでくださっているということ、イエス様が 天におられたイエス様が人となって肉体をとってこの地上に現れてくださったことを、本当に私たちが心から喜んでいくことができますように。今は本当に、闇の勢力の方が強いような、神様の言葉がないがしろにされるような、そのような時代、世の中に置かれています。どうぞ私たちが地の塩を世の光として、あなたの栄光を表すために用いられていくこと、またそれを喜びとしていくことができますように、助け導いてください。このクリスマスの喜び、心から感謝とともにイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。